はい、アンナチュラル始まりました。ミリアクニャです。お疲れ様です。ですね、だいぶ、はい、季節の方がですね、本当に芸術向きというんでしょうか、はい、かなり、空気がですね引き締まったような、感じもしてきまして、ちらほらなんですけどね、まあ、私が住んでる近辺もですね、若干紅葉と思われるような、場所も、あったりとかしてですね、いやーなんだかいい季節になってきたなということで、そうですね、ちょっと昨年というか1年前はですね、わざわざなんですけど、はい、桜をですね取りに、なんでそんな時期やねんということなんですけど、結構ね、もちろん、ピンク色に、満開の時もものすごく綺麗なんですけど、紅葉の時期の、なんて言うんでしょう、葉桜のような状態の、桜ですね。結構ね、これがまあ、好きで、はい。で、まあ、今年はちょっと時間が取れるかどうかわかんないんですけど、しかもあれですね、まあ、わりかし、桜の名所というような、場所へですね、バイクで足を運んでですね、シャッターを毎年、ま、切るのですが、また今年もね、実はもうそろそろちょっと行っておきたいなと思ってるんですけど、ちょっとなかなかバタバタしてまして、あれなんですが、ですね、場所はですね、琵琶湖北西部ですね。でですね、桜の、トンネルでですね、有名な、まあ、ちょうど琵琶湖岸に、たくさんの桜が、埋まっていてですね、まあ、海津大崎というところなんですけど、そうですね、結構有名だとは思うんですが、まあ、関西圏ではというようなオチもつくのですが、はい。なかなかね、秋の時期もですね、いいので、あ、そうですね、確か去年撮っていた写真が、あったと思いますので、ちょっと若干ね、あと、ひん曲がってたりとかするかもしれませんが、そうですね、去年はこんなでしたっていう形で、はい。まあ、今年もそれがまあ、撮りたくてうずうずしてるというような、まあ、早い話が、お話なんですか、はい。でも、いいですよね、本当に。まあ、もちろん、夏は夏、春は春で、冬は冬でっていうことなんですけど、なんと言うんでしょうね。冬まで行くとちょっと、引き締まり感がきつすぎてとかっていう、部分もかなり思ってしまいますし、そうですね。ちょっと、春先はゆるゆるというか、ゆるくなってくるというか、はい。もう夏はもう、ブヨンブヨンな感じが、はい。まあ、ちょっとこれがミリが思うところのまあ、空気感みたいな、ちょっとまあ表現ベタですね。はい。そんな感じなんですけど。とてもそうですね。その、色の、はい。感じられるイメージからですね、今本当にいいんじゃないかなと思いますね。はい。本当にご近所、でもなんですが、ちょっとね、山の方面を見ていただいて、少しね、こういうのポイントが見つかれば、それだけでもラッキーなのでね、はい。まあそうですね、日頃そんなもの忙しくって見てられるかよと、はい。おっしゃってる方ならなおさらなんですけど、そうですね、少し振り向いていただいて、このラッキーな感じをですね、見ていただくと、なんか少し、はい。笑顔がこぼれるんではないかなと、はい、思いますので、はい、そんな形でですね、お願いを、しておきたいと思います。はい、ですね、今日のお題は、実はなんですが、まあ何かと日頃、そうですね、難しいことをより難しく考えすぎてごちゃごちゃ刺すのが、大変得意な私で、はい、しかもそれが私らしいと、思ってたりする向きもあるんですけど、まあ、実はなんですけどね、はい、それではいけないなという部分もありまして、日頃から思ってることではあるのですが、たまにはシンプルに自炊しますと いうお話を、させていただきたいと思っております。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけなんですが、そうですね、まあ、日頃からシンプルでありたいと、願ってるのですが、なかなか、はい、難しいですね。なんかこう、どう言うといいんでしょう。まあ、なんでシンプルでありたいかというのはね、すごいこう、説明するの難しいんですけど、まあ、簡素っていう言い方が実は正しくはないとは思うんですけど、何かね、大きい柱的な骨格があって、まあまあ、それがね、すごく素朴で、生活のこう基準感みたいな、感じるのあるものが一つあればね、あんまりこう、ごちゃごちゃ取り繕ったり、飾り、倒すという言い方は、まあ、関西的な表現なんですが、まあ、しなくって、気楽に生きていけるんではないかなというような、ことがね、あったりもするんですが、はい。まあまあ、その中の、そうですね。シンプルに自炊してしてみますという、ところなんですけど。まあ、そうですね。まずはね、まあ、最初はというようなことになるんですが、前からね、いろいろ思ってたりも、してる部分ももちろんあるんですが、なんだか、急にと言いましょうか。まあ、そうですね。まあ、何がきっかけでどうっていうこともないんですが、朝自分で入れたね、美味しいコーヒーをですね、はい、ポットに入れて、今まで足しげく、まあ、自動販売機に、そうですね、気分転換と称して、こう、出歩いてた部分もあるのですが、はい、そうですね。その入れたコーヒーを、今度は水筒の中に自分で入れて、持って出ようではないかと、いうような、心境の変化がございまして、はい。まず、そこからですね、はい。やっていかねばという、とこなんですけど、そうですね。うまいこと言えないんですけどね、やらないと邪魔くさいのがこう、積もり積もって、そうですね、武将者の私は、なんと言うんでしょうね、手間暇惜しむと言うんでしょうか。まあそうですね、そのくせ凝り性なとこがあったりね、こういろんな、あんなこんなが実はあって、いろいろこう悩むところでも、あったりするんですけどね、はい。そうですね、まあ、あんまり贅沢さはあってもなかったもどちらでもいいんですけどね。まあ、できれば丁寧に自分で入れたものを、味わって休憩をすると、いうところはすごい大事な部分ではないのかなと、急に思い立ってる部分があってですね。まあ、何を思ってかというところなんですが、そうですね。まず水筒を買ってみましたっていう そうですね。まあ、ちょっとこれは、他の番組でも、まあ、喋ってることなんですけど、サーモスさんというメーカーの、製品を最近ちょっとよく使ってるんですけど、まあまあ、その、水筒をですね、買って、その中に、わりかしそうですね、自分では気に入ってる、まあ、気に入ってると言っても、そんな高いものを買ってるわけではないんですけど、そうですね、一応まあ、スーパーで売ってる程度の、はい、もので、しかもなんですけど、まあ、大手メーカーさんのやつですね。まずまず、手始めにそこからということで。で、そうですね、だいたい1回で、まあ、たっぷりなんですけど、まあ、一応その、500ミリの水筒なので、今までは飲む前、いちいちその、ワンカップ分の、よくあるじゃないですか。なんていうのかな、あれ。すいません、名称忘れましたけど、ドリップするのはドリップするんですけど、カップ一杯分とかのやつね。はい。あんなもよく使ってたりしたんですけど、まあ、同じなら、はい。まあ、そうですね。まあ、邪魔くさいのも簡略化できるという点もあって、それを、まあ、朝一番というか、そう、一番、まあ、実際は一番でもないんですけど、まあ、朝のちょっと手の空いた時にですね、そうですね、それを立てて、で、500ミリ、の水筒1本分ぐらいの、ドリップを、はい、ゆっくりしまして。で、そうですね。まあ、あんまりそのウォーターサーバーがいけてるようなものではないので、まあまあ、その辺は、大変な感じなんですけど、そうですね。まあ、で、家から入れていくときもこれありなんですけど、まあ、その時は、私はティファールさんの電子夜間を使ってるんですけど、まあ、あれで、はい、お湯を沸かしまして、で、まあ、まあ、基本的にね、ドリップといえども、まあ、私はま、そのままいつもブラックでいただいてますので、別に砂糖を入れるわけやなしということで、そうですね、直接水筒にそれをセットしてですね、はい、落ちるのを待ってるというだけのことなんですが、まずね、その、なんて言うんでしょう。まあ、大変簡単なことなんですけどね、まあ、そこからやってみたいというところなんで、やり始めてですね、もう、かれこれ、2、3週間経過というところで、そうですね、これはちょっと、しばらく続いたら話題にしようと思ってた、ところでもあって、まあ、ちょっと続いたのでね、お話をさせていただこうというようなことなんですが、はい。まあまあ、きっかけ的にはこのコーヒーを朝、そうですね、自分で入れて水筒で持って歩くという、ここなんですよね。で、そうですね。このことは何につながるかというとですね。まあ、ちょっとそうですね。後の話にもつながってくるんですけど、まずそこからですね、始めてみました。で、実はね、最近私大変、自慢じゃないですけど、たくさんコーヒーを飲むので、今はまあ、美味しい季節ですよね。で、そうですね。もちろん、出かける際にもですね、それを、まあ、持って出ますので、今までそうですね、足しげく通っていた自販機さんも、最近は、あまり、まあ、ゼロっていうわけではないです、もちろん、はい。まあ、コーヒー以外にもね、飲みたくなるものってたまにありますので、別にそれを、全く否定してるわけでもないので、それが、まあ、単純に飲みたければ、まあ、他のものを買いに行ったりもちろんしますし、そうですね。まあ、そういうのはあるんですけど。あんまし行かなくなりましたよね。はい。で、そうですね。まあ、まあ、何を思ってかというようなところを、たくさん説明すれば、ならない部分がですね。はい。あるのですがというところなんですけど。まあ、まあ、シンプルにですね、できるだけ、自分で、作ったり、手間を、取った分を食べたり飲んだりというようなことをしようと。まあこれはね、まあ一つはですね、まあその、そうですね、よくあるのが、まあいつもね、何も文句も言わず作っていただいて、まあそうですね、食べさせていただいてるという、まあ別に口移して食べさせていただいてるわけではもちろんないのですが、はい。まあまあそういうようなことにも感謝してという部分がよくわかるようにという部分はもちろんあるのですが、はい。そうですね。そこでもうワンステップ人の分までね、いろいろ咀嚼焼いて、まあまあ、じゃあこれを持っていきなよってできると本当は、まあ一番 いいのでしょうが、まだそこまではね、なかなか、まあ、いかないというのが実情ではあるのですが、まあまあ、そうですね、いつまで続くかはわからないというとこが、まあ本当なんですが、でもそうですね、コーヒーに関しては続きそうな気がしますね。まあと言いますのは、別に、まあ夏場はね、今年は、まあ入れ物こそですね、その水筒は買ってなかったので、違うものの入れ物で移し替えてということですけど、水出しコーヒーの方を、はい、この、夏は楽しませていただきましたので、はい、それの関係もあって、もうこれはもうそっちの方がいいということでね、ちょっとまあ欠点はね、そうなんですよ、完全に殺菌処理をしている水を使っているというもんではなくって、湧き水系統のものが、微妙なこの味を醸し出すんだということで、はい。で、あえて湧き水でそれを作ってますんで、もちろんだから煮沸とかしてないんですよね。なんかね、最初、ちょっと一応煮沸したもの、煮沸消毒というんでしょうか、はい。まあ、いっぺんお湯にしたものをですね、冷まして、で、水出して、っていうことをしてたんですけど、なんかね、これ気のせいなのかもわかんないですけど、なんか味が違うような、気がしたので、そうですね、ちょっとこれは確か、アンナチュラルでもお話をさせていただいたと思うんですが、まあそんな関係があるので、まあわりかし生の状態というか、はい。で、置いておくので、まああんまり日持ちがしないのとですね、あんまりこう、やっぱ若干、直射日光の際にはちょっと若干心配というようなことも、まああたりも、したんですけど、まあそうですね、幸いお腹痛くなることもなかったんでね、はい。まあまあまあ、この調子だったら来年もしようかなという部分で、まあまあ、それの続きで、秋を迎えてですね、そろそろホットに切り替えねばというようなところで、まあでもホットの場合はね、この温度を保つということが、まあまあ非常にいろんな面があるのですが、で、その時にですね、まあサーモスというメーカーの、ものをですね、まあ実はよく似た、模造商品というんでしょうか、類似商品というんでしょうか、それをまあ日頃事務所で使ってたのですが、いやまあそれとは全然違うよというような、ことをいろいろ聞いたりもしたので、そうですね、そこのメーカーのマグカップを買った時にこれはすげえやっていうようなことで、感動をいたしましてですね、そうですね、このことはですね、そうですね、まあ、チョイスという私が他で喋ってる番組でくどくどお話をさせていただいて、まあ、ちょっとお聞きになった方もいらっしゃると思うんですけどね、はい、そんな経緯がありまして、まあ、それを愛用するに至って、もう最近ちょっとお気に入りになってしまいましてですね。と言いますか、びっくりしたのが、まあ、スーパーでたまたま安売りをしてたので、いくつか買ってですね、まあ、まあ、結構、うちの母もそういう、なんて言うんでしょう、熱い飲み物が好きなので、まあ、じゃあこれ使ってみたら高校で、まあ、冷えないからって言ったら、なんか異常にあれですね、母が気に入ってましたね。はい。こんなすごいものがあるんだというような。はい。で、ちなみに魔法瓶、魔法瓶って言ってたのに、魔法瓶じゃないじゃないかと。そうですね。まあ、昔の人間なのでね。その、ガラスの、なんかその層がないから、これは魔法瓶じゃないという言い方してましたけど。まあ、そうですね。魔法瓶という言い方は多分、正しい言い方ではもちろんないんですけどね。はい。そんなこんなで、結構家族もろともですね、はい。恩恵を受けてですね。まあまあ、美味しく。まあ、母の方はお茶を中心として、そうですね。コーヒーもたまにドリップして使ってるって言ってましたからね。はい。まあ、そんなところで、私はまあ、もっぱら、はい。まあ、一日分という、のはもう持たないんですが、まあ、そうですね、ちょうど、二杯まではいかないんですけど、あ、下手したらいってる時ありますね。まあちょっと中途半端な感じなんですけど、まあ、700-800ぐらいの消費量になるんでしょうか、私の場合。はい。まあまあ、そんな気分の、コーヒーの分をですね、そうですね、まあ二回ぐらいに分けて、立ててることになりますね。はい。まあ、そんな形でですね、まずはなんですけど、まあ、これは自炊というジャンルには入らないかもわからないですが、はい。自分で立てたコーヒーを、 一応飲めるようにはなりました。はい、というわけですが、そうですね、先ほどは、仕事のいつものお供の、はい、コーヒーもですね、自前で入れてですね、美味しく、いただけるようになりましたというお話をさせていただきましたが、今度はですね、ちょっと日頃からの懸念というほど、大騒なものではないんですが、まあ、これはいつもどうにかならないかなと実は、思ってて、そうですね、非常に外へですね調達しに行くという、ことをですね頻繁にやってたものをなんとかですね自分の手でとこう、そうですね、まあ、かれこれどれぐらいから思ったでしょうね、もう何年越しかで、はい、思ってましたので、思い切って、はい、今回のちょっと妄想じみたですね、行動の折に一緒に中に、はい、自炊大作戦に盛り込んでみました。はい、それというのはですね、はい、お昼もできるだけ自炊しようということですね。実は一番、そうですね、私の中の食事の中で、一番外に出る機会が多いというのが、お昼だったので、あえてここは、まあ毎日というわけにはもちろんいきませんが、まあできることならというか、そうですね、出かける用事を極力減らすという、こともですね、裏にはありまして、はい。そうですね。まあ、癖みたいなもので、出かけずに本当は済むことでも出かけてたり、そうですね。動いてるとすごい安心感があったりとかっていう部分が多分にあったので、そういう癖をなくすという一環でもあったりするのですが、はい。そうですね。この、お昼をできるだけ自分で作ると、はい。いうようなことは、実は障壁はたくさん、ございまして。まずはですね、そうですね。まあ、皆さんの、働いている職場っていうのは、非常に恵まれてるとは思うのですが、まあ、私、とこはですね、そうですね。まあ、唯一、使えるもの、そうですね。もちろん調理設備というものがございませんので、まあ、そうなんですよ。買い揃えてまでするかどうかとかね。いろんなこう、問題があったので、まあそうですね。まあ出ないで、急ぎの時は食事するっていう時は、もっぱらもうカップラーメンっていうか、まあお湯を、注いでするようなタイプ。もしくはですけど、カセットコンロがありますので、それを使うか、はたまた電子レンジですね。まあ、大体、その3つぐらいの選択肢の中で、ものをしなければならんと、いうような、ところがあってですね。まあ、実のところはなんですけど、まあ、これは、前に思いついた時にでもですね、まあ、もうこれ実際問題不可能だろうと。まあ、フライパン一つ買って済むぐらいならいいんですけど、もちろん包丁とかですね、まな板。そうですね。作るとなると、例えば、私はよく日頃いただきたいお昼メニューなんて特にそうなんですけど、まあラーメンとかですね。まあそうですね。まあ、野菜たっぷりラーメンを仮にこう作るということになりますと、やはりキャベツが切れるまな板もいますし、まあザルなんかもね、当然行ってくるわけですよね。でまあ、そうですね。器。これもまたなかなかね、場所を取るというようなところで。で、そうですね。私の職場はまあ、製造業の端くれなので、非常に誇りっぽいというようなところもありますので、そうですね。まあ、厳密に言うと、そんな、きちっとパッキングしてというのは、難しいというか、こう、場所を食うので、できるだけこう、避けたいというようなところがありましてね。で、まあ、コップなんか、まあ、紙コップなんかでも、まあ、そうですね。割かしこう、ほこりがつかない位置に配置して、まあ、そうですね。ビニール袋でくくって、洗濯バサミかなんかで止めておくという、すごいシンプルな、はい。 方法で埃を防いでるという、まあ、もうちょっとどうにかならんのかって日頃思ってるんですけどね、最終的にクリップかよっていうね、まあまあでもクリップ効きますんでね、はい、まあいずれにせよなんですけどね、まあ細かいことを言いかけると、そうですよ、まあどんなオフィスでも人はありますからね、まあ埃が舞い上がるというようなことはまあ避けられんというようなところはあるんですが、まあそうですね、まあその中でいろいろまあ考えてね、しなければいけないということで、まあ、かなり悩んだんですけど、で、まあ、やる気になった発端というのはですね、これはですね、私がよく足しげくスーパーに、まあ皆さん行っておられると思うんですけど、もちろん私もですね、お恥ずかしながらなんですけど、まあそうですね、ちなみに妻と私はそんな職場はものすごく離れてるわけでは実はないんですけど、そうですね、まあ地区的に言ったら2つ3つ違うのは違うんですけど、はい、まあそうですね、そんな なんて言うんでしょう、全く正反対の方向へ行くとか、まあまあそういうことではないんですけどね、でまあ、そうですね、まあ、買い物担当というわけではないんですけど、まあ用事を言いつけられるわけですよ、まあ、要するにね、なんだこうてこいとかっていうことで、でそうですね、むしろ私に行った方が私がお金が出すので、家計的にもまあなんと言うんでしょう、楽というようなこともあって、やたらこう言いつけられるのですか。はい。まあまあ、そんなギャってないのかというような話もあったりするんですが、はい。まあまあ、そのようなことで、足しげく、まあ、スーパーへ通うと。そうですね。頻度的には、まあ、かなり行きますけどね。まあ、嫌いじゃないのでね。まあ、まあ、そこの、まあ、スーパーに、ま、いろいろ、100円均一のお店があったりとか、なんとかって、パン屋さんがあったりとか、そういうのもありますからね。そうですね。あと、ま、ちょっと、なんかお店はちょこちょこっとあったりしますので、やっぱり、うん、そのスーパー自体へ行かなくても行ったりね。はい。あと、そうですね。まあ、マクドナルドで買い食いするとかもいろいろあるじゃないですか。まあまあ、そんな用事もあるのでね。まあ、いずれにせよ行ったりするんですが、その時にですね、なんて言うんですかね、その、レンジ調理器なるものが、こう、あるコーナーがありましてね。で、最近、まあ、おしゃれでいろんなものがあって、まあ、私結構、まあ、台所立つのは、嫌いではないので、これ前々から言ってますが、で、その時にも、まじまじとこう見てたんですね。そしたら、なんかこう、レンジでできるシリーズの入れ物っていうのがたくさんあって、いやいや、ほんまかよとかね。で、まあ最近になると、まあこれちょっと余談なんですけど、レンジで、こんがり焼き魚が焼けるとかそんなんあるじゃないですか。これどうなってるんだと。で、しかもですよ、レンジですよ。まあ当たり前ですけど、まあまあ私こう自宅で使ってるやつは、そうですね、昔はガスオーブンを使ってたんですけど、ちょっと今引っ越しして移ってから、まあ今のところも長いんですけど、ガスオーブンを、置けるというような、なんて言うんでしょう、あれがないので、そうですね、もうなんて言うんでしょう、そういうものは置かないでください的な、ぐらいの感じのところに移っちゃったので、まあまあ非常に残念ながら、じゃあ電気オーブンにしようと、まあほんで、オーブンはなんでいるのかっていうとですね、まあ、そうですね、まあ妻と娘がですね、お菓子を作り上がるんですよね。まあまあ、そういうのもあって、まあそれは必ずいるということで、で、今電子レンジと、なんて言うんでしょう、兼用になったやつが、あるので、まあまあそれを代用に、まあそれでもちょっとあかんからって言ってヘルシオ買ったりいろいろして、結局、そうですね、ヘルシオは私が好きで、タイ米をはたいて買ったにもかかわらず、もうなんか使うん邪魔くさいからって言って、もう私しか使ってないですけどね。まあでもね、またちょっとまたヘルシオの特集もまあやりたいですけどね、まあいずれね。はい。そうですね、アホみたい高い時期に買ってですね、もう今、なんと言うんでしょう。私のまあ、ちょっとしたプライドを、飾っておくぐらいな感じの、ものに変貌しつつありますね。で、まあ大変邪魔だというふうに言われてますが、そうですね。でも ケーキとかね、プリンとかは結構いいと思います。はい。ちなみに私はプリンとかも、そうですね、妻に教えていただいて作ったこともあるのですが、はい。まあまあそんな、まあ余談ですが、まあまあそんな感じで、そうですね、何の話をしとったか、レンジ調理の話ですね。で、いろいろなこう、入れ物があってですね。で、まあそれを見てたときに、結構まああるんですよ。まあご飯をチンするやつから、そうですね。インスタントラーメンを電子レンジだけで作るとか。で、私の心にビビッと、来たのはですね、レンジでパスタができるという入れ物がありまして。まあこれは、まあ単純なもんです。で、そうですね。まあパスタが入るだけの長さというんでしょうか。はい。丸ではないっていうやつですね。はい。まあ、要はなんですけど、まあ、パスタ作られる方はもちろん、ご存知だと思うんですけど、パスタを作ろうと思うと、たっぷりなお湯にですね、で、具材は具材で、なんて言うんでしょう、フライパン等を用意しなければいけないので、2コンロ、はい、用意しなければいけないとね、いうような、ことになりますし、そうですね、まあ、シンプルで、まあ、湯がいた野菜と一緒にということであっても、そうですね、ペペロンチーノであったりすれば、やっぱり、ガーリックオイルを作らなくてはいけないので、そうですね、そのような形でいるということなんですけど、これをなんかね、簡略化できないかということで、で、今、あえるだけでできるパスタってありますよね、なんて言うんでしょうね、パスタが熱いうちにソースを絡めてっていう、そのままソースが売ってるんで、まあ、それだったら、まあ、一個の、そうですね、茹でる鍋だけで済むというようなことで、まあ、これはちょっとたまに使ってたりはしてたんですけど、そのま、レンジの容器を見たときに、あ、レンジで完結してしまうじゃないかっていうようなことを、ま、思ったんですよね。まあ、ただ残念ながらなんですけど、そんな、ま、品種が多く選べたりとか、まあ、ま、そういうことはしないんですけど、まあ、そうですね、まあ、私がちょっとざっくりその時思ったのが、まあ、ご飯ですね。まあ、ご飯は、ご飯を炊くっていうことは、まあ、会社でできないので、もっぱら、乾燥じゃないわ、真空パックのやつですね。はい。それが、ま、チンできてという。そうですね。まあ、あとそうですね。レトルトカレーとかね、いいですね。そんなのもね、チンできると。まあ、それで、カレーでお昼ご飯が食べられると。で、あと、まあ、ラーメン関係ですね。まあ、これは袋入りラーメンでも、まあ、何でも、まあ、いいんですけど、まあ、もちろん、夏場なんかやったらそうめんとかもいいかもしれないですよね。まあ、ただ、そうめんの場合は、締めてやる必要とかもあるので、まあ、いろんな場合があるんですけど、まあ、でも、なんとなく、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、うどんもできたり、焼きそばもできたり、パスタもできたりしたら、別にそれで、いいんじゃないのっていうふうに、こう、思えてきたわけですね。で、私はそうですね。ちょっと体質改善みたいな形で、はい、食事を見直してたりもするので、週のうち何時間かとかはですね、まあ、本当に、フルーツ中心の、ランチメニューを取るような、形のことも、心がけてまして、でも、ちょっとそればっかりだとね、ちょっと、障壁が出るわけではないんですけど、なんて言うんですかね、ちょっと思い当たることがあって、ちょっとあまり極端にやっぱりすると偏食になりますので、はい。まあまあ、その辺はという、ことでですね、まあ、週のうち、前半はこんなんで、後半はこんなんでとかですね。まあ、あと、そう、出ていく用事に応じて、まあ、そうですね。外へ出ていかなければいけないと、まあね、一緒に、食事をする機会が取引先の方とかとあるとですね。まあ、なかなか自由に、まあ、そういう時はね、まあ、がっつり、例えば、吉野屋さんへ行くぞって言われれば吉野屋さんに行きますし、じゃあファミリーレストランでも行くって言われれば行きますし、まあ、ね、時には、昼間焼肉行っちゃおうかっていう話があれば、まあ、それはそれで行くというようなことで、まあまあ、そういう時には制約を設けないというような時、ことでですね、まあ、日頃は、行動してるんですが、まあ、そういう時が続くとね、もちろん、まあ、フルーツ中心であったりとかですね、たっぷりの水分補給を、心がけるような、そうですね、まあ、冬場なんかってスープ中心とかですね、そうですね、まあ、固形物を抑えるような、 食事を配慮したりということはもちろんするんですけど、まあ、それでばっかりでしたらね、馬力が出ないんで、馬力がなんかどうもね、やっぱり力が出ないような気がします。はい。で、やっぱりね、前までは、バカの一つ思いのように、大盛りラーメンとチャーハン山盛りと餃子のついたセットとか食べてましたので、はい。やはりあの食事とかいうのはですね、風邪ひきにくかったりしますのでね、はい。まあ、がゆえに、そうですね。まあ、私がいつもツイッターでやりとり日頃させていただいている方に言わせれば、ミリちゃんホットケーキみたいっていうことで言われてしまいましたが、まあまあそんな形の体になっていくわけですよね。はい。まあ、そうですね。まあそれ別には、まあ太っててもね、まあ健康であればという部分もあるんですが、負け惜しみかよっていう感じなんですけど、まあ、そうですね。まあまあ、そんなこともありますので、まあまあ、そういうような、ことも、まあ、頭に、起きつつですけど、まあそうですね、体質をある程度こと、整えるという点で、まあ、改善していくですね、今までが、あまりにもずさんですから、そういうことと同時にですね、そうですね、シンプルに自炊して自分で作ったものを昼間食べるというようなことをどう両立さすのかというような時にですね、その、電子調理君たちをですね、使うとちょうどうまくこといくんではないかというようなことで。で、いくつか、めぼしいものというか、そうですね、事務所で使えそうなものを、まあ、買って、まあ、用意してですね、まあ、実際、やってみました。で、そうですね、まあ、単純なようですけど、まあ、一番よくしてるのが、あれですね、まあ、冷凍うどんをですね、まあ、ちょっと冷凍うどんの場合はですね、まあ、ちょっと私ところで事務所ワンドアなので、そうですね、あまり数を持っていけないので、そうなんですよ、溶けてしまいますから、なんて言うんですよ、中途半端な凍り具合というんでしょうか。まあ、それでもなんか、その真上に乗せとくとね、結構まあ、そんな極端に溶けたりはしないので、で、そういうような保存、中途半端な保存の仕方にはなりますけど、そういう保存の仕方をしてですね、で、そうですね、まあ、電子レンジの、まあ、調理で、まあ、ちょうど、蒸すような形ですね。で、そうですね、それを、まあ、調理が終わったらですね、まあ、紙製の容器は結構、まあ、そうですね、どうしても使い捨ての方がいろんな、ことが便利が良かったりするので、そうですね、それこそ業務用のスーパーでよく焼肉とか、行楽シーズンにやるような、ああいうのをいくつか、まあ、使ってるんですけどね。まあ、それをうどんが入るようなタイプの、はい、やつで、揚げて、生卵を落として、生醤油に、ちょっと、出汁の効いた、生醤油ですね。はい。出汁醤油をかけて、釜玉風にしていただくという。これは美味しいですね。はい。なんかこう、表も見ん、効能と言いましょうか。はい。これはでも本当にいけましたね。まあ、結局出かけないから早く、お昼取ることになって、ちょっと空いた時間には3本までできるとね、いう、特典付きでもございますし。はい。まあまあ、そんなこんなで、そうですね、今のところ週のうち3回ぐらいかな。ちょっと半分ぐらいは。はい。そのような形で、なんか、レンジ調理が中心にはなりますけど、はい。そんな形で、ですね、お昼も、自炊で、食べるようなことができるように、はい、なってまいりました。はい、というわけで、次はですね、そうですね、3時のおやつ的なことも自炊してみようというようなことで、まあそうですね、ここまで来れば本格的だかなという思いもありましたので、そうですね、まあここまでぐらいはやりたいという、要はですね、まあその、まあ、おやつ系統のものですね。まあそれまではひどいもんですね、まあ大体何を装備してたかというとですね、ポテチくんですね。主にポテチ好きなので、そうですね、ポテチとかですね。あとなんだ、そうですね、ポテコとかですね。ポテコってそう、まあ、ご存知だと思うんですけど、そうなんとか、まあ、飴ちゃん食べたりとかですね。まあまあ、そうですね。まあ、なんだかんだつまんだりしますよね。はい。でですね。 まあ、具体的にはこうディスカウントショップへ行ったりとかなんとかした時に、そうですね、まあ、スーパーも含めてですけど、まあ、適当にお菓子をこう買って、袋に入れて置いておくんですが、そうですね、まあ、実はそんな習慣化させてしまったというのはそんな長くはないんですけど、なんか癖のもんですよね、あれもね。食べかけると食べるというか。で、そうですね。それがいけないというようなことで、トマト食べてたりしてた時もあったんですけどね。でもこれ案外高くついたりするんで、これはちょっとなと思いながら、そうですね。で、お昼がこう食べられへんタイミングの時にこうね、事務所帰ってきた時でももう3時ぐらいしておやつだけで済ましとこうかなっていう場合もありますのでね。まあ、ちょっと甘めのもんというか、はい。まあ私実は日頃ほとんどあんまり甘いのがね得意ではないので食べないんですけど、そうですね、まあまあうちの局のあんちゃんと言いましょうか、あんちゃん、まああの食い倒れ万歳のあんちゃんなんですけど、まああんちゃんがいつもなんか美味しいたい焼きとかね、なんて言うんでしょう、あれをこう写真で見せつけるんですよね、私に。そう、ケーキとかね。で、そう、で、なんか、まあ、なんて言うんでしょう、そんな、今、田舎なんで、そんな、すごいもん見せつけられても、まあ、羨ましいだけで、買ったりできないんですけど、ところがなんですよ、コンビニさんに売ってる系統のもので、なんか、これがうまいとかって、紹介があるとですね、これは買えちゃうわけですよね。まあ、おつしないで売ってるわけで。で、ついついこう買ってね、置いてみたりとか、そうですね、まあ新しいこんなんもあったら食べてみよう的な感じなことがありまして、なんかちょっとそれで癖がついてしまってね、ちょっと若干そういう甘めのものを食べたりとかすることは、まあでも、唯一そんな時ですね、はい。で、まあそれも全く、はい、なんて言うんでしょう。甘いものを食べないっていうようなこともやっぱいけないらしいので、そうですね。まあ、どっちか言うと私、まあ、辛めの方がまだ好きというか、ちょっとね、ほんと甘い、もう甘ったるいの本当に苦手なんで、あれなんですけど、はい。まあ、でもその、まあ、あんちゃんのおかげもありましてですね、まあ、たまにそういうの食べたりするんですけど、まあ、おやつをどうにかしなければいけないということで、で、そうですね、まあ、かといって、何がいいかなとかいろいろ、思ってたりして、これをまあ自炊というか手目でこう作るという、まあなんか作って置いとくとかなんかしなくてはいけない、部分になりますので、その時にふっとね、中にこう出てたんですけど、はい。まあこれは実は我が家でも前からたまにしてたりするんですけどね、まあホットケーキを要するに、作り置きしといて、まあちっちゃめのやつなんですけど、まあそれを、はい。特にそうですね、子供がちっちゃい俺にはそんなんでね、チンして食べられるようにっていう感じで、はい。で、要はまあその、そうですね、作り置きした、ものをですね、まあ、ラップして、ジップロックかなんかにこう入れて保管してるわけですけど、はい。まあ、ほぼ冷凍上のもんですね。はい。まあ先ほども言いましたけど、そんな冷凍がバンバン効くわけじゃないので、まあ大体、そうですね、いくつかずつぐらいにこう、まあ、かといってそんなね、別に5枚も6枚も食べないんで、ですからね、はい。で、まあそうですね、その上にまあ、なんかこう、ちょろっと乗せるというか、はい。まあよくメープルシロップね、乗せますけど、まあできるだけ、まあ、何にも乗せないか、もしくは、はい。なんかこう、フルーツ系のものを、まあ、挟んでじゃないですけど、まあ、どっちかって言ったら、クレープに近い、まあ、生クリームの入ってないクレープに近いような食べ方してるというのがあれなんですけど、はい。まあ、これが案外ね、私ちょっとね、生クリーム嫌いじゃないんですけど、あんまりちょっと大量にいただくと、これもまだ、はい。ちょっとご勘弁をっていうような、ことにもなりますので、そうですね。まあ、ちょっと得意じゃないですね。その絡みもあって、はい。まあ、そんな形でですね。おやつもですね。今のところは、でもちょっとね、他にもなく、これはね、ちょっと課題としては、バリエーションがもうちょっとないと、いけないかなと思ったりとか。まあ、そうですね。まあ、おやつというか、 まあ、そういうようなお菓子類というのは必ず食べるというもんではないので、まあ、それでいいのかなと思ったりもする部分はありますが、でもまあちょっとね、一息するのにはちょっといいというようなことで、そうですね、まあでも、まあたまにエンゼルパイとか急に食べたくなって食べたりもしてたことあったんでね、はい、まあ、そこまでは甘くないのでね、はい、まあでもはい、おかげさまをもちましてと言いましょうか、そうですね、作り置きのホットケーキもなかなかレンジでチンしてやると、匂いがいいですよね、まだね、本当にあれはもう食欲そそりますよね、はい、まあそんな感じで、そうですね、ホットケーキみたいって、言われた私もホットケーキを、はい、最近食べております。はい、というわけで、そうですね、まあ、お昼とかですね、そうですね、おやつも含めて、そして毎日そうですね、一番私が、消費するというコーヒーも、はい、シンプルに自分で作るというようなことをしていますというお話を、まあ、続けざまにさせていただいたわけなんですけど、そうですね、まあ、そもそもなんやねんというようなことをお話しせねばという、ところでございますが、まあこれはね、まあバカみたいな話もありつつなんですけど、まあ飽食の時代と言われて、はい、まあ何でも今あるわけですよね。で、そうですね、もうほんのありとあらゆるものが、はい、お金を出せばすぐ手に入るというような、で、そうですね、まあ何でも価値感覚と言いましょうか。まあ、お金で何でもこう、買って済むんではないかなというようなことを思いがちなんですけど、そうですね。結構、なんだかんだ言って、まあ、そう、お金を払うっていうことは、まあ、分業の労働力を買ってるような、はい、感じのですね、部分もありますので、そうですね。まあ、専業でやっておられる方は、まあ、専門にもちろんやっておられますから、そつなく、早く、できると、まあ、いう部分で、むしろロスがないというようなことをよく、まあ、言われがちですが、とはいえなんですけどね、はい。まあ、これも全部というわけにはもちろん、はい、いかないですし、そんな、時代が逆行も甚だしいようなことももちろん、今更、はい、できない部分はあるんですが、なんて言うでしょう。こう、全部やってみたらどうなんだろうなっていう。もうでもね、これはなんでっていうと、単純な話なんですけど、昔の人って結構、器用じゃないですけど、全部やっぱり自分でやってきているわけですよね。まあもちろん、社会的にそういう設備がね、なかった部分もありますし、お昼一つ取ったってそうですよ。はい。まあね、町場へ行けばとか、都会へ行けばもちろん、ある程度のことは、揃ってたりもするんでしょうけど、やはり、実際のところ、そうですね、私らが小さい頃思い浮かべても、コンビニも今みたいにありませんからね、まあどうしてたんだっていう、まあ、定食屋さんぐらいあったぐらいの、まあ時代はもちろん時代ですけどね、まあかといっても、はい、田舎の方へ行けばという、ことで、まあそんな件数もなくという感じで、で、結局そうですね。みんな、それこそ、まあ、シンプルな食事ですよ。まあ、ちょっとね、いろんなことがあって、思い返すようなタイミングが実はあってですね。まあ、どんなんだったかなっていうような、まあ、本当に潤覚え的な、不確かな、しかも、記憶なんですけど、まあ、そうですね。まあ、今はもうないんですけど、近所にお豆腐屋さんがあったりとかですね、それこそですよ、そういうお豆腐を買って、昼はもうそれ、夏場は冷ややっこで食べたりとか、そうですね、揚げをちょっとなんか炙って、なんか食べとくとか、まあまあそんな感じの、はい。しかも、まあ、お三丼って言われるぐらいですから、朝昼晩、朝昼晩という、ことでですね、食事を作る人がいるわけですよね。まあまあ、今はそうですね、女性の方も逆に、社会へ出て働くというようなことに、なりますので、 まあまあその辺は分業というようなことにもなるんでしょうが、はい。そうですね。まあそんな中なんですけど、まあもう当たり前のように私なんか今までそうですね、もうお昼なんかも絶対的に外で食べると、はい。いうような、なんかこう決めてたかのようにという。まあまあひょんなことからなんですけどね、まあまあそんなことも思い出しながら、まあ実はうちは、まあ子供たちのお弁当をね、もちろん、ま、妻が作ったりするわけなんですけど、まあ、そんなたまに手伝わされたり、そうですね。まあ、ある日なんかはね、なんでお前が作らへんねんっていうような、ことで、ま、議論になったりもしたことはあるんですけど、まあ、でも何とか作ったことありますね、でもね。はい。でも、そうですね。子供たちから非常に不評だったことは覚えてます。はい。そうですね。ところがなんですけど、そう、うちもそうですね。もう大きくなってきましたから、なんと言うんでしょう。もうそれはもう、そうですね。もう作るということ自体がもう、そろそろ、終了するというか、はい。そんな世代にもなってきましたのでね。はい。で、まあ、ところが、まあ、妻はですね、自分の分はやっぱ、できるだけ、まあ、たまに食べに出たりしてるみたいですけどね。まあ、あんまり、一時聞くと、なんでお前だけそんなんしとんねんとかっていうようなことで、よく喧嘩にもなったりもするので、あんまり干渉しないようにはしてるのですが、はい。そうですね。だから私もあんまり言わないようにはしてるんですけど、まあでもたまにレシートとか入ってる時ありますからね、またそんなとこでラーメン食っとんのけとかって嫌み言われたことはまあ、もちろんあったりもするんですが、はい。そんな中、お弁当をですね、作ってる時にですね、そうですね。まあまあ、まあ自分の分ぐらいだけになるんで、邪魔くさいからやめようかなって話が出てて、あ、そうかって、そうか、子供の分があったから自分の分はできたんだけど、まあ自分のためだけにそれするってやっぱ邪魔くさいのかっていうような、はい、ことを、ですね。まあ、それもまあ、久しぶりに喋ったんですけど、どんなんやっていうことなんですけど、まあ、そういうようなきっかけがありまして、で、まあ、そういうこと喋った時に、やっぱり、あれですね。こう、やっぱシンプルで、自分で作ってこうやるっていうのは、まあ、どんなこう、なんて言うんでしょう。手間暇がかかるんだっていうことも、きちっとやっぱり体験しておくべきだよなっていう、まあ、よく考えたらですね、まあ、やろうと言いましょうか。はい。まあ、男子の場合特になんですけど、あんまりそういうようなこと多分一人暮らししないと経験しないですよね。でも私なんか、まあ、なんて言うんですかね。そう、三度自分が作らなければならないという環境にはなったことはないですよね。うん。だから、そうですね。まあ、一時、まあ、そこで寝泊まりしなきゃってはいけないというシチュエーションは人生の中で何度かあるのですが、それでも何て言うんでしょう。収納時の何日間とか、あ、そんな感じで週末になったら帰れる的な、はい、なことなんで、まあ、もっぱら、はい、その、何て言うんでしょう。道中にある日と言いましょうか。はい、家に帰れない日はですね、まあ、逆に、一人で何か作るよりも食べに出た方が安い的なね。はい。まあ、そのうち、ですけど、まあ、先ほどの話じゃないですけど、コンビニエンスストアなんかもたくさんできてですね。まあ、要はそんで済んじゃったりね。まあ、あとそうですね、仕事仲間の方が、独身の方もね、いらっしゃいますから、じゃあみんなで飯食って帰ろうかとかね。で、一緒に定食屋さん行ったりとかっていう。はい。そんなことばっかしてましたですね。まあ、まともに体験したことがなかったんですよね。で、そうですね。これもなんかのやつで、はい。非常に感銘を受けた、書物にも書いてあったのですけど、やっぱそういうことを体験しておくべきだみたいなことがあってですね。がゆえにこう、なんて言うんでしょう。こう、単純で簡素なようでっていう。まあ、簡素っていうのはね、なんて言うんでしょうね。すごい、何もないことが、簡素っていうのは、なかなか、実はこう単純な、考え方で、まあそう、根本はそういうことなんですけど、でも、なんて言うんですかね。こう、あまりこう手を尽くさない的な、はい、それもそうです。なんか、なんて言うんでしょうね。こう、自然のままというかね、 なんて言うんでしょうね。まあまあ、そういうような、こう、複雑な、こう、感情とかね、そんな意図とか、はい。そういったものが、こう、入り込まない、部分っていうのも、こう、自然のままというか、はい。簡素さというか、はい。そうですね。まあ、ほんと単純に、だから、お腹が減ったから、何かを食べるというような。それが、ちょっと話は横道をだいぶ逸れてるんですけど、まあ、ちょっとね、なんというか、流行ってるから何々を食べとかなきゃいけねえとかで、なんか、本当にもうそんなことばっかり毎日考えて、まあそれ、実はね、私、本当にもうバカなんであれなんですけど、まあ、かなりの楽しみの一つのわけでもあるので、そうですね、今までそういうことを謳歌してたんですけど、はい。まあ、週のうち、何日間かは、そういう偉い思いをしててもですね、そういうようなことを見つめ直す機会があっていいんではないかという。で、正直言いまして、その他のことも、にもついてでもですけど、はい。まあ、どういうことかって言ったら、今はね、今回はこう、食に関する、特に、まあ、限定的なんですけど、そうですね、日頃飲む、お茶、はい。そうですね、茶菓子関係とですね、まあまあ、お昼。もうこれ、もう、すごい限定的な、あれなんですけど、まあ、それ以外にですね、そうですね。シンプルで自分にという、その、なんて言うんでしょう。こう、装飾部分を取って、必要最小限のものというか、そうですね。その必要最小限のものの姿が分かったら、そのことを大事に考えて生きていこう、生きていくぜ、みたいな。まあ、そういうのがあってね。まあ、それが、まあ、そうですね。また機会があればいつか喋ってみたいなと思うんですけど、まあ、自分の机前、前もね、アンナチュラルで机、のお話を少しさせていただきましたけど、机周りだったりね、まあそれもね、ごっちゃごちゃしてるんですよ。まあ当たり前なんですけど、私の場合はよく片付けられないので。で、そうですね、不必要なものを取っていった時に、本当に何が残るのかとかね、そうです。その、いろんな葛藤がある中で、中を取っていった時に、本当にこう手元に、なきゃいけないものだけが残るんではないだろうかとかね、まあまあそういうことで本来あるべきものが何かとか、いつも横に置いとかなければいけないものが何なのかっていうことがなんか分かってきそうな感じがまあするので、はい。机周りことっても、そうですね。インテリア全般に関しても、はい。そうですね。そういうことがまあできるようになったら次は日頃着ていってる服とかね、まあ家そのものであったりとか、まあ、それこそまあ、もうちょっと欲が出て調子、が出ればですね、自分の仕事場の机の周りだとか、そうですね、仕事場全体もですね、いや、意見が言えるなら言ってみたいなという部分でもあったりね、まあまあそんなこんな思ってしまいました。はい。まあ、ちょっと抽象的で分かりにくい話なんかもしれないですけど、まあそう、日本人の、まあ、美意識というか、まあよくわびさび的な話を言うじゃないですか。まあ、まあ別にそれに被れてるというわけではもちろんないんですけど、人為的なものをすべて取り払って必要なものっていうのと向き合おうというね、そう、もちろんそれは簡素であってっていうような、ことがあったりとかですね。まあまあそういうようなことをですね、あまりにもたくさんのものがありすぎる時代なので、はい。本当は分かりにくいからですね、そういうような、ことを考えてみる、機会にできればなというのが、まあ、本当にちょっと心の中にですね思ったものですから、はい、まずはこうステップ1できるとこはっていうようなことを考えていた時に、はい、まあ食のここら辺かなということで、はい、それをまあ始めてみたというまあ、いうお話なんですが、はい、でそうですねそれこそ、なぜそういうふうに思ったのかどうなのかっていうのは本当にまだ答えがあるようでないようでっていう感じなんですけど、なんかでもね最近、いろんなものがごちゃごちゃあったり、まあ情報もそうですけど、そうですね、まあ実はこれ関連性がないようで、実は手帳の話とこれは相通ずるものがあったりね、なんで、インターネット全盛の時代に手帳なのかというようなものの答えもこういうのことの中にあるのかなとふっと思ったりねするような部分もありますので、はい、まあまあそんなこんなで、 実はですね、この混沌とした、なんと言うんでしょう、いろんなことが錯綜してるがゆえに、どうやって紐を解いていけばいいのかなという、はい。まあ本当はね、悩みの一環であったりもするのかもしれませんね。はい。そんな感じでですね、初めてですね、もう、2、3週間、はい、経ったところで、そうですね、また機会ができれば、もうこういう効果がありましたというような、でもね、うん、なんか本当に、なんか今、習慣的なもので、確かにお昼食べに出るということは、いろんな発見があるのは、発見はあります。で、それは必要なことだとも思いますが、はい。うん、単純に、毎日毎日のことなので、なんと言うんでしょうね。その、移動してる時間のロスとかね、なんだかんだとか、はい。考えるとですね、まんざらなんですけど、はい。まあ、レンジでチンしてお昼を食べるということにはなるんですけど、まあ意味はなくはないよなとは思ってきましたね。はい。ちょっと今、うまくは説明はできないんですけど、はい。まあ、そんな感じの本日は、またまた妄想じみたお話にもなってしまいましたが、シンプルにですね、自分の食べるものをですね、できるとこから作ってみようという、はい、お話をさせていただきました。またね、この件に関してはですね、そうですね、このような考え方で面白いとこも発見できましたというようなことが言えるように、はい、意義のあるとこをですね、ちょいと考えながら続けていきたいと、はい、思っております。というわけで、本日もミリアクニャがお届けをいたしました。そしたらまた次回、よろしくお願いいたします。